強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の上野光雄先生にお越しいただいております。上野先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はやはり今話題になっている経営者保障ガイドラインについて上野先生とお話をさせていただきたいんですけれども、上野先生は経営者保障ガイドラインについてどういうふうに考えてらっしゃいますか？
これはもう実はもう結構古いっていうかですね、平成25年か26年ぐらいにできたと思うんですよね。でちょうどその時私のクライアントでこれを適用する事例が出てきましてですね、その時はすごい勉強しましたですね。勉強してそれを活用できたっていうので非常に頭に残ってますね。
やはり経営者保障ガイドラインっていうと、どうやったら個人保障が外せるかっていうことになっちゃうんですけど、ただ私はこの経営者の方と銀行の間の認識がかなりズレが今でもあると思ってて、だけど経営者保障ガイドラインを読んでもらいたいって思うんですけど、経営者が個人保障を外す目安として3つ提示があって、1つは業績が良くなること、でもう1つは経営者と会社で財布が別々になっていること、それから適時な情報開示という3つの条件があるんですけど、結構業績については失礼な言い方ですけど目をつぶるとして、会社と社長で財布を分けてるとか適時な情報開示をしてるっていう会社が少ないけれど、その割には経営者保障を外してほしいっていう会社が多いような感じがするんですけど、上野先生はどういうふうに感じてますか？
昔から銀行の融資を使ってらっしゃる社長は、社長が個人保障するのは当たり前みたいな発想があったりしますよね。例えば会社で5億借り入れがあったら5億の個人保障を負ってらっしゃるわけですよね。だけどこれが出てきてるからにはやはり銀行から新規融資を受けるときとかに、今回もうそろそろ個人保証なしで出してくれくださいよというのをまず言うのが一つの第一歩かなっていう感じはするんですよね。でその時に銀行側がどう考えるのか、経営者保証ガイドラインをおそらくね一定水準それを実施しないといけないという銀行のノルマ的なものもあると思うんですけれども、特に社長の口から経営者保証ガイドラインにのっとって保証をなしでやってくれって言われると、ちょっとやっぱり身構えると言いますかね、 あの社長はちゃんと知ってんだみたいないうふうに思うのかなっていう、なんかそんな気はしないんですよ。
まず銀行の方は意思があると、融資先が外してほしいって意思があるとなると真剣に考え出すとは思うんですよね。やはりここは私はちょっと銀行の方に原因があると思うんですけど、心理的に経営者保証を外すっていうのは銀行職員って負担が大きいんですよね。だけれども例えば債務者区分で言えば清浄先っていくつかありますけど、清浄先の上でも上位部分だったらそんなに細かく言わなくても経営者保証外していいと思うんですよね。
そうですね、まあもちろんその企業の業績とかですねによるんですけど、まあ私も金融機関に勤めてた時は社長が自分の会社の保証人にならないなんてどういうつもりみたいなね、どっかで逃げるのみたいな、そういう変な常識があったんですけども、決して逃げるとかそんなに絶対ないので、きちんとやってる社長さんであればですね、ただやっぱり心理的負担、それこそ社長の心理的負担で保証人毎回毎回になってね、それが大きい額になってくるとそれはやっぱり良くないですよね。で銀行員の方もこれはやっぱり結構1年とか2年とかこういろんな関係者で協議されて出来上がったものなんで、これをどんどん推進しようという考えはぜひ持っていただきたいなっていうのはありますよね、どうしても。はい。
で経営者保証の一つの理由が切り続けっていうものがあって、逆に経営者保証を外されると融資相手の会社が放満経営になっちゃうんじゃないかと、社長は保証人になってないから放満経営になっちゃうんじゃないかっていう心配はするんですけど、ただそれはあんまり私は実態はその心配は必要ないと思ってて、だって業績のいい会社の社長が放満経営するはずはあんまりないんですよね。
そうですね。
だからそういう意味では銀行側も考え方変えなきゃいけないなと思うんですけど、ただこれは私の感覚ですけど、業績のいい会社は一般的には銀行は経営者保証はどんどん外してると思ってるんですよ。少なくとも私が銀行で働いた時は経営者保証をしないで融資はしてたんですね、業績のいい会社は。でところが問題なのは、あんまり業績が良くないかったりとか決算書も ちゃんと作ってなかったりとか、それから社長が会社のお金の指摘に留意をしてるのに個人保証を外してくれてやると、それはちょっと筋が違うなっていうか、でも報道機関はそういう報道しないんですよね。経営者保証買取ができました、政府は個人保証を外すために精力的になってますって言うけど、それは政策としてはその必要性はあるけれど、じゃあ経営者の方が会社と公私混同しているのに銀行に対しては保証に外してくれっていうのは、それはちょっと政策とは別な問題で筋が違うなと思うんですよね。
あと関係するのは、例えば息子さんに会社を継ぎたいとか思ってる時にもう全部個人保証してて、で息子さんに継いだ瞬間息子さんが全部個人保証してねみたいな流れがあったりすると、まあやっぱりその事業承継がうまくいかなかったりするっていうケースは非常に多いので、もちろん非常に業績が厳しい場合に個人保証外してって経営者保証ガイドラインを適用してくださいって言っても、銀行としてはね、なかなかうんとは言えないのはわかります。昔はこの成長先でも上位3区分ぐらいまではやってたのを、もう少し1つ2つ落とすぐらいのイメージで踏み込んで経営者保証を外すっていうのを取り組むようにしていただきたいとは思いますね。
事業承継で個人保証がネックになるっていうのは、それは理解できるんですけれども、であれば最低限、例えば業績悪くてもきちんと月次資産表が作ってあるとか、業績が良くなるためのヒントが分かるような状態にしてあるとか、そこまでやってないとなかなか個人保証って外しにくいなと思うんですよね。
そうですね、まさしくガイドラインに書いてあるこの3つのポイントですね。ここを意識して取り組む必要はどうしてもありますよね。この経営者保証ガイドラインの画期的なところはですね、事業再生とか債務整理をする場面で個人保証を外すっていうスキームがあることなんですね。私のクライアントでこれを会社が立ち行かなくなって、じゃあ会社が破産するのか、銀行さんに頼んでもある程度で整理してもらえるのかっていうところの場面の案件があったんですね。でそれで自己破産したら配当率がこんだけしかないけども、今整理して配当して債務を帳消しにしていただけるんだったらこれだけ支払いますと、そうすると経済合理性があるでしょっていう話をしたんですね。で一方では個人保証がその時1億ぐらいあったんですけど、個人保証についても個人の再生を図るために何百万払うから、あと帳消しにしてくださいねっていうのもお願いしたんですね。で見事それが個人保証を外していただいたっていう事例がありましたんで、この経営者保証ガイドラインは融資を受ける時だけじゃなくって、整理をするとか事業再生をするとか、そういう場面でも可能性がありますよっていうのは一つですね、画期的な部分かなと思います。
そうなんですね、この自由財産が広まったってことですよね。自由財産っていうのは個人破産するときにいくら手元に残せるかっていうんですけど、これ昔はね厳しかったですもんね。100万円認められるかどうかっていうんで、やはり手元に100万円しか残んないと自己破産したくないっていうことになっちゃうんですけど、自由財産も広がったんで、そういう意味では良かったですよね。
そうですね、この分はすごい画期的で、もう個人保証してるのが何億とかあったら、もうなかなかね破産しか道がないみたいな昔はあったんですけども、それがちょっとこう個人がまた別な道でこう再生するっていう可能性が出てきたんじゃないかなと思いますね。
私これ自己破産って言ってたんですけど、ごめんなさい、事業再生ですよね。
そうですね、事業再生とかも債務整理とかの場面でも使える場合があるということですね。事例集が結構出てますね。こういう事例で個人保証を外しましたっていう事例が書いてあるのが中期庁とかそういうホームページに出てますね。確か
事業再生を考えている方もぜひ経営者保証ガイドラインをね活用していただきたいなと思いますね。
はい、
はい、ということで時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。上野先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。